川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、今日は、
はい、
そうですね、もう行きますか、ね。
はい、今回は IPA スタディーサークル第2回目を実施しました。それを見て感じること、思うことというテーマです。
はい、これはあれだよね、ポッドキャスト喋ってないんだよね多分。で、実はですね、 IPA スタディーサークルっていうのは第1回が2月にやったんですね。で、第2回がつい最近、先週だから6月かにやりました。で、これはまあリアルセミナーなんですね。だからうちのお客さんに集まっていただいてリアルで勉強会をやるんだけど、スタディサークルっていうタイトルの中で、例えば昔は鈴木さんが教えます、僕が教えますっていう、その有料セミナー、昔ねやったね、1回10万円、1回とか3回全3回で10万円とかね、はい、結構人気あったけどね、あれね。まあ、今回はもちろんその会場費とか多少のお金はいただくんですけど、その後懇親会とかあったんで、一切 IPA からのレクチャー等はなし。要はお客さんが主役で、お客さんが今まで不動産投資をやってきたこと等を語っていただく。で、それに対して聞いてる方がそれを見て何らかの形で学んでいただくということで、それをやり始めました。で、これはうちのスタッフで知念さんという人がいるんですね。で、2年ぐらい前にうちの会社にジョインして、もともと別に不動産業界にいたわけじゃなくて、でも個人的に不動産投資が好きで、まあ、海外のことも好きで、ちょっと不動産買ったりしたりして、で、不動産業界に入ったんだけど、ちょっとこの会社違うなってことでうちの会社に今ジョインしてると。で、うちの会社は自分の信念に基づいて自分でいいなと思う物件を、まあ、メルマガみたいな形で出します。それでメルマガものすごく、やっぱり涼子ちゃんの努力もあってですね、ものすごく反響が良くて、で、メルマガだけで売れたりするんですね今ね。で、そういうことになってきた中で、まあ前々からそうなんだけど、お客さん同士横のつながりと横の勉強会っていうものが本当にできないもんかっていうのを思ってたんだけど、その知念さんって人がぜひ、まあ、やりたいと思ったんだね。で、まあ、僕と鈴木さんに提案してきたわけですよ、やりたい、もう2つやっていいよ、でも知念さん全部仕切ってねって言って、で、見よう見まねでやってます。で、普通だったら総動員して、昔はね、セミナーね、りょこちゃんも来て、
はい、
受付やったりなんじゃかんじゃで、今ほとんどもう省エネというか、うちのスタッフが何かをするというよりも皆さんが手作りでやりますということで、今いる人にもご協力していただくというようなこととか、実際に、まあ、場所の提供もそのお客さんのつてでその場所を借りたり、まあ、そこの場所で、今回は1回目はちょっとその会食はレストランに移動したんだけど、ちょっとやっぱり移動時間とかいろんな制約があってなんとかならないかと思ったら、ケータリングを呼べますよってそこの会場の人が言っていただいて、で、まあ、うちの会社からも近いんだけど、で、第2回ということが行われました。定員が20人ぐらいなんですよ。で、募集、あれね、1ヶ月前ぐらいに募集しないとまずいなってことで募集したところというか、あれちょっと最終的にいつ満員になるかっていうのが詳しくは分かんないんだけど、2日3日で満員になってるんだ、あれね。
応募者が多い感じですよね。
応募者多くてごめんなさいと、今回締め切りましたっていうパターンだよね。で、じゃあもっと人数増やせばいいじゃんっていうほど大きな会場でもないし、やっぱりちょっと懇親とかも含めたところで のトライアルってこともあるので、今は20人ぐらいにしてますと。まあ、将来それが本当に広がっていったらもうちょっと増やしてもいいのかもしれない、まあ、たまには大きなところでやってもいいのかもしれないけど、まあ今は自然の流れの中で様子を見てますと。1回目、まあ1人1時間で、もう1人1時間で、2時間をご講演をいただくわけですよ。で、今回はテーマは海外不動産の6カ国ぐらいに海外ここ分散して投資してる方で、もう1人は日本の不動産を結構集中的にいろいろ買われてる方、まあ両方ともサラリーマンの方なんだけど、もう、まあ、いろんなことで不動産投資家になっている人の話をですね聞いてて、で、僕はだから僕から挨拶は実はせず、最後の締めの時にありがとうございましたって言ったぐらいなんですね。で、やっぱりそれは徹底した方がいいかなと。ここで IPA が見え隠れするのも良くないなと。もちろん終わった後の懇親会で喋ってて、あ、社長さんなんですかって言われてですねそうですって話をしてっていうのはあったけど、それはそれで全然良くて、 あとはやっぱこの回がいいのはですね、横のつながりで、本当にその情報交換できると。もちろんだから名刺交換したり LINE 交換したりっていうのも自由に別にどうぞしてくださいと。でこれがね当たり前に思うやれると思うじゃん。でもよく営業会社とかだったら強引にこう販売してる会社だったら横のつながりでお客さんとかをつなげることはリスクになったりするので、合わせないっていうケースが
多いですよね。
多々ある、多々ある。でうちはそんなこと本当にないんだよというふうに思っているけど、実践しないことには伝わらないし、その実践しました。でやっぱりね面白いなと、そのお二人の話をずっと聞いてて、まあ一人の方は第1回目も半分喋っていただいた方なんで、それからまた進化させた話なんだけど、まあ、共通してる点違う点いろいろあって、共通してる点はね、自分なりにデータベースをね作って調べてるね。不動産のその資産価値を持ってで大丈夫かというその要素とかあるじゃん。例えば人口動態がどうですかとか、いろんなここの民力を測るためにはどうしたらいいですか。でも僕はね不動産デベロッパーにいたので、例えばそこで土地を仕入れてマンションを作るってなったら、どういう人が住んでますか、どのくらいのお金出せる人ですか、どういうプランニングにした方がいいですかって絶対そこまでイメージするじゃない。で不動産投資家ももちろんその数字で利回りいくつですかとかってあるんだけど、やっぱりこの10年前ぐらいにこの不動産投資の仕事を僕やりだした頃に、利回り星人と呼ばれるですね、利回りが高ければいいんじゃん的な人がですね、まあ多いというか、大丈夫かそれと。利回りが高いということは元本価値が低いからそれなりに利回りが高いんだよっていう理屈もあるし、まあ、全てはそれだけじゃないんだけど、トータル的には不動産っていうのはその元本価値とその収益との見合いで、最終的にはまあ売却換算した時にどのぐらいの資産になってるかっていうこととかが良くて、でもねものすごくね、そういうことなんかを申し訳ないけど素人さんは分かってない人も結構いる。でそういう話をお客さんの話立場からしてもらうとやっぱりしみるかもね。僕とかがやるともう分かってるし、ここも分かってないんでしょ的な言い草になるんだろうな、もしかしたら。
当事者だから分かることって感じですね。
そうそうそうそうそう。ですごく思ったのが、最初の人はじゃあきっかけはやっぱり相続を受けて不動産投資家に、まあ、ならざるを得なかったというか、ただ資産をバッともらっただけじゃなくて借金の方が多かったりさ、でこのままじゃまずいということで勉強して全部組み直して入れ替えたり、いろんなことをしながら金融機関との取引とかっても全部自分の中で勉強しながら、で海外なんかも自分の中でこう勉強しながらやったりしてるって話とかを聞いてて、でも最初にね面白かったのが、もう僕らも定番中の定番なんだけど、不動産投資はどこに、例えばさ、ローリスクローリターン、ハイリスクハイリターン、ミドルリスクミドルリターンってのがあって、だいたいリスクとリターンは相対するわけですよ、
はい、
高いリスクをかけたらリターンも高い、低い、ね、リスクの時はリターンも低い。で不動産はだいたい一般的には真ん中に入るんですよ、それなりのリスクでそれなりのリターンですと。でまあその最初の人が言ってたのはね、すごく、まあ、印象的だったのは、やっぱね金融商品でもそのぐらいのリターンを得ることはできるんだけど、毎日見てなきゃいけないから疲れますと言ってて、まあ、サラリーマンで仕事もしてるし、まあ、確かにねそれはあるんですよ。ずっとその見なくてもいい人だったらいいのかもしれないけど、多分その人の性格上金融投資をするんだったら見ないといけないというか、 見なきゃ気が済まない人、そうするとそのデイトレーダーのようにいろんなことチェックしたり、 でほらいろんな情報とかをチェックしながら、これは売りか買いかとかってやったりして、それでプロフェッショナルで食べてる人もいるけど疲れると。不動産の方がとりあえずそんなにこう毎日上下するわけじゃない、だから基本的なところの要件を抑えればいいよっていう話とかをしてくれるわけですよ。それを僕らが言うとそうなんですよって言ってもそうかなみたいな話だ、そうじゃないわけよ、その人がやっぱり言ってやってきてる話だ。
リアルですね、
うん、もう一人の人はね、やっぱりの年収、この例えば東京を23個とかあの何しよう全部こう ランク分けというかね、全部つけて年収ランキングとかなんとかランキングを自分なりに統計データから持ってきて加工というかね、置き換えて1、例えば年収、人口、あとやっぱりね文化度っていう言葉を使ってたね。文化度っていうのはその文化的な部分が大きいか大きくないかで、まあ民力が分かるよみたいな話なんだけど、それを指数化して比べてて、もうみんながすいませんちょっとこれ写真撮らせていいですか、撮らせてもらっていいですか、この一覧表みたいな、これ手作りですかって言ったら手作りですって言って、そういうことやってるってところにものすごくやっぱ刺激を受けたみたいで、もちろんその全体的に言うとプロの目線で言うと まあ俺も全部わかるし鈴木さんの方がよっぽど詳しいなっていうのはいっぱいあるんだけど、そこでそこを持ち出したら全然意味がないので、ずっと聞いててやっぱ楽しかったね。でやっぱりそのお客、他のお客さんもその後懇親会やるから、その気になった人とはこう会話をしたり、で最初の人なんかは自分が今考えてて最後皆さんに問いかけてました。これからこういう投資もしてみたいんだけど皆さんどう思いますかとか、アメリカはどうですかとか、どこどこに投資してる人いますかみたいな感じで、こう、まあ、全員が全員手を挙げて喋ってたわけじゃないけど、あのやっぱり一部そういう人もいるから、そういうものがどんどんねやっぱり交流してって、あの変な方向に行くというのはちょっとやっぱまずいんですよ。一人声がでかくて俺はこうなんだって人が中にいるとまずいので、それは僕らがこうなんていうの見てて、そうじゃない人たちが自然に寄ってくるようなものにしたい、すなわち IPA の会社の社風に合ったような感じのお客さんになるんだけど、それが僕はやっぱ 狙いかなと思ってて、ものすごくやっぱりね大事だな、すごくやっぱりいいなということを改めて思いましたね。で結局まあうちの情報とかをもとに、まあ、もちろんうちはあのそういう情報とか間に入ってサポート料とかをいただくっていうことが一つの商いになってるんで、全員が全員それでもう自分で買いますから、あの自分でやりますっていう人だと商売は上がったりなるんだけど、そんなことは絶対ありえない。だってあのやっぱ分かんないし、いろんなこと不安だってことは絶対あるわけだし、でこういうお客さんもいるし、 IPA っていうのがそういう場を提供してくれるし、情報もいるし友達もいるしっていうようなことが本当にできたらさ、涼子ちゃんさ、よくない？
なんかいろいろ広がっていきそうですよね。
うん、広がるし、やっぱり本当の意味で安心しない？うん、
しますね。
うん、だからやっぱり僕も改めてポジショントークはしたくないし、なんだろう、いろんなデータとかそのこういうなん資料とか集めたり、その物件情報とか提供するよ、もちろんプロフェッショナルとしてうちの会社はね。だけどやっぱりお客さん自身が考えて成長してもらった方がうちも助かるんだよ。一番やってはいけないなと思うのは、結構やってるけど、俺についてこい、この投資をするからお金だけ出せば安心だみたいな言い方はしなくても、実際そこに乗っかろうっていう人も結構いるわけ。それもそれでいいんだけど、崩れる時があるから。それで崩れた時に全部ついてった自分に対して許せるかって話とか絶対出てくるので、ここはいいけどここはねってところとかもだんだんやっぱりやってくると分かってきて、最終的には自分で提供動きができる、ただプロフェッショナルの手は力は借りたい。で そうなってくると IPA の役割何かというと、困った時に何か相談できる会社で、なおかついい物件出すよねっていう、今のメルマガとかそういう状況になるわけですよ。だからものすごくね理想に近づいてるというか、あのスタディサークル的なものを一つの勉強会の形にして本当にできるとね、なんかオンラインサロン的な形でなんかみんなこう有料でやりますよっていう感じでもちょっとないのかなと。最初ねいろいろ試みてさ、有料会員とか作ってやってみた時期もあったじゃない。でもなかなかやっぱうまくいかないのよこれって。だから本当にこう自発的にいろんな人があの集まりながらそこで持ち寄ってやっぱりやっていくっていうことなんかをやる中で、ただ交通整理はしなきゃいけないし、そんなことなんかがやっとできるようになってきたね。お客さんいいよね、ものすごくいいわ。
IPA らしいっていう、
らしいね、らしいし、そういう方が集まってきてくれてるね、うん、なんで、まあ、ちょっと宣伝する気はなかったんだけど、興味ある人はですね、
ぜひ
一瞬にしてこれ埋まっちゃうので、あのいつ出るかは不定期なので、3、4ヶ月に1回ぐらいですかね、ピョンって。メルマガでこれはしかやってないもんな。
メルマガでしか
やってない、ね、メルマガでしかやってないので、あの次回出たいなっていうことであれば、まあ、今から言っといてもらってもなかなかやっぱりこれに申し込みますってやってくれないとやっぱり無理なので、まあいつも大体でもね、メルマガのうち開封率高いからやっぱりあれだよね、見てくれてんだよね多分ね。だからそれはそれでありがたいなと思いますので、まあぜひ IPA スタディサークル、ちょっと今のところの名前はね変わらないとも限らないけど覚えておいてくださいね。はい、
はい、どうもありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。